教会の集会メッセージをお送りします。神様はあなたを愛して祝福されています。その愛をお受け取りください。
私たちは神様に愛され、神様に救われています。これはとっても素晴らしいことです。なかなかこの素晴らしさを私たちは理解できていないし、言葉で説明するのはとても難しいというか、内容が複雑というか濃いというか、一言では言い表せないんですね。ですから聖書はもうこの恵みがどんなものなのかというのをいろいろな例えというか表現で表しているのであります。救われるというのもその一つの表現ですね。で、イエス様が羊飼いで私たちは羊ですよというのもその一つの表現であります。またこのあがなわれるとかね、いうのもこう買い戻しをされるとかいうのも表現の一つですね。まあそれを挙げていったらもういろいろな表現が、この神様の素晴らしさ、救いの恵みの大きさというのをこう表現しているんです。まあ目の不自由な方が大きな像を理解するという例え話がありますね。目の不自由な方ですから見えないんですね。手で触るしかないというので、象、大きな象、これが象という動物ですよと言って、象と言ってこう触ったら、え、象って壁みたいなもんじゃないのとかね、え、象ってなんか丸太みたいだなとか、象ってなんかこうふにゃふにゃしてるホースみたいなもんだなとかですね、象ってなんかパタパタこんななんかうちわみたいなものだなみたいなね、とか、まあその一部を触って想像するっていうしか、でみんな正しいんですよね。壁であり丸太であり、このホースであり、うちわである、紐かもしれませんよね。全部正しいというかね、だけどこう全容がよくわからないなみたいな、まあ、それほど複雑な動物が象ですよね。まあ、それと同じように神様の恵みがものすごく素晴らしくて、もう一言で素晴らしいなんていうことで表せるものじゃないでしょうかね。その言葉もいろんな言葉が、偉大であるとかですね、全能であるとかですね、いろんな表現があって、その表現を使ってあなた方はこんな神様に愛されているんですよ、これほど恵まれているんですよということをなんとか伝えたいと思って、いろんな表現が使われています。その中で今日はですね、私たちは神様の家族の一員なんだ、神様の家族の一員にされているという恵みがここで、書いてあるんですね。まあ、イエス様は多分大工の仕事をしていたと思われるんですね。で、まあ、一番上の兄弟、生まれてきた子供で、で後に兄弟が何人もその後生まれてきたんです。ですから長男として、まあ、一家を支えていたんじゃないかなと思うんですけれども、30歳近くになって、いや私の本当の生まれてきた目的は神様の福音を述べ伝えるんだ、で神様の御心を行うことなんだということで、その仕事を辞めて、人々にその恵みを伝える働きに移られたんですね。まあ、イエス様の中ではそれはもう一つ解決をされてあったことですけれども、家族にとってみたならばそれはまあびっくりすることであります。いきなり仕事を辞めて何を始めるんだ、で旅を続けながら弟子たちをこう周りに従えて、でいろんなところでお話をしている、 まあ、この家族はイエス様のその収入を頼りにしていたんじゃないかなと思うんですね。でもそれがなくなってどうなんだろうということですね。一家をほっぽり出して何をやっているんだろう、気がおかしくなったんじゃないかなって思うのもわからないではありません。でイエス様を連れ戻しにこうやってきたですね。このベルゼブル論争の最初の方にちょっとそれがちっと書いてありますね。この21節、身内の人たちがイエスのことを聞いて取り押さえに来た。あの男は気が変になっていると言われたからであるというのがちらっとここに書いてあるんですね。ですからなんか変なことを始めたなというので、イエス様をちょっと連れ戻しにやってきたということです。でマリアさんも他の兄弟たちと一緒にイエス様を探しにやってきたというところです。で、他の人たちがイエス様にお母さんとか兄弟が外で呼んでいますよと教えてくれた。でそれに対してイエス様が言われた言葉ですね。私の母、私の兄弟とは誰かと答え、誰かって言ったって外で呼んでいるあの人たちでしょうと思うんですけれども、でも私の兄弟とは別にいますよとですね。それはこう周りに座っている人々を見回して言われたですね。見なさい、ここに私の母、私の兄弟がいる、ここにいますよって、外にいるんじゃない、ここにいますよですね。で神の御心を行う人こそ私の兄弟姉妹また母なのだとおっしゃった。私の兄弟姉妹また母、まあ、家族というのは皆さんですよと言われたんですね。神様を知り神様を喜んで生きている私たちはイエス様の母でありイエス様の兄弟なのだということですね。私たちは神様の家族の一員にされているということであります。このところでちょっとイエス様冷たいんじゃないのと思われる表現ですね。私の母、私の兄弟とは誰かとですね、言ってあの人たちは家族じゃありませんよみたいな、この否定をされたように思いますけれども、まあこれは比較ですね。比較、もう神様の仲間と、まあそのまあ肉のつながりによるこの家族って言いましょうかね、いうのは肉のつながりというか血のつながりというのはとっても強いです。もう お前を知らないとかですね、関係ないと言っても、でもこの人から私は生まれてきたというかね、この人の家族であるというのは誰が何を否定しようともそれは否定できない事実ですね。それが家族なんですよね。けれどもそういうもう切っても切れないような家族に比べても、この神様の家族というのはもっとつながりが低い、この強いものであって、もうそのイエス様のつながり、神様との家族のつながりを見るならば、人間のその切っても切れないようなその家族は家族じゃないみたいに思えるほどなんだということですね。それほど誠の家族以上というか、もうそのつながりはもうはるかに永遠であり、素晴らしく強固なものがこの家族の、この神の家族のつながりなんだということを、そのことをここでイエス様がおっしゃっているのであって、もうこのお母さんとか関係ない兄弟とはもう赤の他人だよとおっしゃったんじゃないんです。まあその証拠にイエス様は十字架にかかられ、最後の時に、あ、お母さん一人になるなって、もう年取ってかわいそうだなというので、自分の弟子のヨハネにですね、お母さんお願いしますよと、これからこの人があなたのお母さんですよとね、この人があなたの息子ですよ、あなたの面倒をちゃんと見てくれますからと言って、ちゃんとお母さんをですね委ねられたんですよ。だからここでもう関係ないですよと切ったんじゃないんですよ。だからこれは比較ですよ、比較。 もう神の家族というその事実から見るならば、人間の家族のつながりは強いんだけれども、もうないみたいな、他人みたいな関係なんだと。それほど神様の家族のつながりというのは強いものなんだ、です、もう素晴らしいものなんだということを、このところでイエス様はおっしゃったんです。で、その家族のつながりの中に、その家族の一員の中に私たちは加えられているのであります、ね、この地上で、まあ、教会生活をする、まあ、神様の家族、まあ、兄弟姉妹って教会ではよく言います、私たちは兄弟姉妹ですよ。神様がお父さんであって、私たちは神様の子供なんですよ。そういう意味ではイエス様も神様の子供、まあ、イエス様の関係、イエス様と神様の関係と私たちと、神様の関係は、まあ、兄弟といってもちょっと質が違うんですけれどもね、まあまあ、イエス様と神様は、まあ、実の親子と言いましょうかね、まあ、私たちはそういう意味では養子となったと言いましょうかね、養子とされたという感じではありますけれども、でも養子だろうが何だろうが法律的には家族は家族なんですよね。もう実子と同じ扱いをするっていうのが法律なんで、もう私たちは、神様の子供となり神様の家族ですから、まあ、一番最初の子供であるイエス様は私たちのお兄さんということになる、そういう成果ありますよね。イエス様を兄上と呼ぼうというような、なんかちょっと恥ずかしいような歌がありますけれども、まあそれはそういう意味でそうですよね。で、私たちはみんな家族の一員であり、兄弟であり、姉妹なんですよということです。ですから私たちはもっと家族の一員として、お互いのことを心配して、お互いのためにですね、親しい交わりをし、恵みの分かち合いをするというのがアッパールームだとね、先ほど平さんがおっしゃいましたけれどもですね、そういう、ああ、これこんなことがあったんだよ、こんなこと嬉しかったんですよ、こんなことを教えられたんですよ、なんていうこの恵みをですね、自分だけのものじゃない、みんなのものにしようと分かち合いをし、で、先ほどお祈りをいたしましたけれども、何か問題のある人、困っている人、どうか神様この人を幸せにしてあげてくださいと言って、このお祈りをする、まあ、それが愛の表れですね。で、土肥陽子先生のところで最後の聖餐式が行われたということをお聞きしましたけれども、私たちもまあ少なくとも月一度聖餐式を行いますけれども、あれは天において私たちはこのもう大宴会が開催される。その大宴会に私も参加しますよっていう意思表明であり、その小さな小さな小さなミニ宴会ですね、あの礼拝の中で、あのブドウジュースを飲んでパンを食べる、イエス様の体としてのパンとイエス様の血としての血を飲むというのは、もう一つの家族であって、一つでつながっていて、で、天においてもそのような素晴らしいこの会食っていうかね、のパーティーに参加できるんですよ。まあ、実際天においてそういう食事会があるかどうか分かりません。この食事会と言いましょうかね、会食というのも天でおける素晴らしさの一つの表現ですよね。みんな揃って食事をするって楽しいですよね。嬉しいですよ。そういう時に苦虫を潰したような人はそんなにいないですね。みんなニコニコして楽しい、嬉しい、あ、よかったな、この会に招かれてよかったな、このところに参加できてよかったなと、みんな喜んでいる。幸せっていうのは、私は家族の幸せって何かと言ったら、私はもう食事をすることだと思うんですよね。だからテレビドラマなんかですね、なんか家族といって、何が現れるかだ、やっぱり食事のシーンっていうのが多いと思うんですよね。あれも幸せの象徴ですね。もう天において神様を中心として食事をする、もう家族ですよとですね、お互いに家族なんですよという、そこに 私も招かれている、皆さんも招かれている、私も絶対その天の会食に参加するんだぞ、いや参加してもいいんだよ、許されているんだよ、招かれているんだよというのをこう喜ぶのが、あの聖餐式なんですね。あの病室で最後の聖餐式が行われた家族ですよとですね、もう永遠にこの別れることのない永遠につながっている家族ですよということじゃないですか。これほど安心できることはないし、これほど嬉しいことはありません。イエス様がですね、ここに私の兄弟姉妹がいますよ、あなた方こそ本当のこの家族ですよ、神様の家族ですよ、ここに来てよかったですね、そうおっしゃっています。神様の家族の一員として招かれ、そこに生きている恵みを感謝していきましょう。神様、皆さん、ここに私の母、私の兄弟がいる。神様、私たちを神の家族の一員として招いてくださり、そのようにしてくださっていることを本当にありがとうございます。私たちは神の家族のになり、神のお互いに神の家族一員であり、お互いに兄弟姉妹であります。この世の肉のつながりをはるかに超えた素晴らしい永遠のつながりで私たちはつながっていることを嬉しく思います。この地においてもお互いのために祈り、お互い支え合い助け合って、そしてこの天で行われるこの会食にパーティーに参加できるという希望を持って日々生きていかしてください。多くの方々にこの恵みを伝えるために私たちを用いてください。イエス様の御名によってお祈りをいたします。アーメン。
キリスト教会の集会メッセージを聞いてくださりありがとうございました。ご意見ご感想などを聞かせていただけると幸いです。神様はあなたが大好きで救ってくださいました。安心してお過ごしください。